マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第457回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。第457回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回皆さんにさんはじめ合計9名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましてはこの番組のウェブサイト windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。またリスナーの皆さんとのコミュニケーション場としてチャットサイト Discord にサーバーを開設しております。こちらはポッドキャスト番組電気屋ウォーカーと共同運営しております。よかったら参加してみてください。 Discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンクが貼ってあります。ということで、木澤くんドヤ顔ステッカーも好評実費配布中ですのでよろしくお願いします。ですね、今日はネタがないながらも、実はマイクロソフトネタじゃないんですけども、このわけでってのは iPhone の話、私の iPhone6 が壊れてしまった。壊れてってどういうことかって、Wi-Fi と Bluetooth が使えなくなってしまって、まあ、これこの番組のリスナーさんのお友達にですね、iPhone6 をお借りしてるんですね、1台。で、それをずっと使わせてもらってたんですが、まあ、そんな長い間お借りしてできないと思ってますし、まあね、木澤さんいいですよって言ってくれてるんですけど、まあ新しいの出たら買い替えるんでそれまでって話だったんでね、そろそろこうお返ししようかなって話をして、検討しておりました。で、iPhone も10S とか 10R とかね、いろいろ出てきて、さてどうしようかって話をね、ずっとしておりました。で、先週末ですかね、10月26日に、iPhone XR、相変わらず XR と呼んでしまうんですが、が発売になってですね、どうしようかったんでしょうね、先週までしてたとこなんですが、最終的にはですね、今、新しいイヤホン手元に届いています。実際買ったのはですね、XR じゃなくて、ちょっと中古でね、お声がけいただいた方がおられまして、iPhone X を、中古で譲っていただきました。かなり程度のいいやつをですね、売っていただきまして、で、結局、10R は買わないでですね、今、10を使って、今、手元にあります。で、今週、届きまして、今、使っています。SIM を入れ替えてね、iPhone6 から入れ替えて、もうそのまま使ってると。まあこれ楽ですよね。iTunes でバックアップ取って、そのバックアップしたやつをそのまま復元すればすぐ復元できてるんで、そんな感じで使っております。うん。やっぱり iPhone 8を買おうとしてたっていうのはあったんですけど、まあその譲っていただいた方からですね、木澤さんその iPhone X って、やっぱりもう次元が違いますよっていうことでね、まあぜひ使ってみてくださいっていう話もあってですね、いや、そこまでいらないです、みたいな感じだったんですけど、最初は。うん。やっぱり、でも使ってみると、いいですね。一応、型落ち品ってことになるんですけども、やはり、Apple の最新の技術を入れた iPhone ではあるんで、うん、これ結構いいですね。10R よりは、まあ、UKL だとかカメラだとかね、性能ね、いろいろ見比べてみると、やっぱりスペック的にはこいつの方が上なんですよね。だからまあ 10S ではないほどじゃないけど、やはり10R じゃないや。iPhone X っていうのは、やっぱり現行の中でもかなり、上位機種になりますってことでね。うん、やっぱ使ってるけど、やっぱ6からの移行をするとですね、違いますね。これそのうち慣れちゃうんでしょうけど、動きもすげえサクサクだし、まあバッテリーもまだ全然状態もいいっていうのもあるんですけども、うん、ホームボタンがなくなっちゃったって初めどうしようかなと思うんですよね、うん、どこぞの OS でスタートボタンがなくなったって大騒ぎした時がありますけど、そのホームボタンを押せなくなっちゃったんで、それどうするんでしょうってやつで、まあこれ去年 iPhone X が出た時にお店で聞いて知ってたんですけど、下からこうスワイプアップっていう言い方、私はしてますけど、下からこう 指でスライド、上にスライドすると、まあ、アプリ起動中でも、ホーム画面にね、出てくるっていうことで。あとは、まあ、そこら辺ですね、こう、切り替えとかいうのもスワイプアップでできるってことになってまして。まあまあ、これは便利かなと思ってます。まあ、そういや、こういう使い方する OS があったなと。Windows 8.1 ってやつなんですけどね。うん。まあ、そこら辺もあってですね。まあ、これは私結構お気に入りです。で、やっぱり指紋認証、やっぱりホームボタン今 iPhone 6の時は押してたんだけど、あれ物理的なホームボタンだったんで、前の iPhone だったかな。いや、中古で売ってもらった iPad だったかな、iPhone かに、もうボタンが壊れちゃってて、で、アクセシビリティで、の機能でボタンを画面上に出してってことを使ってたこともあるんですけど、やっぱりボタンをポチポチポチポチ押すとね、そのうちこれダメなんじゃないかって心配になっていくんですよね。まあ iPhone 8とかにするとそういう心配ないんでしょうけど。あとは、そういう物理的なボタンの心配と、あと指紋認証も結構良かったんですけど、最近ちょっとダメなんですよね。うまく認識しないこともあって。あとは、やっぱり冬になるとね、手袋をしたりするんで、指紋認証っていうのはできないんで、まあそこはパスコード入れてね、やってたんですけど、今度はこれフェイス ID で、顔見せただけでロックが外れると。これ、レスポンスはですね、残念ながらサーフェスよりいいですね。まあ、これもほとんどの方が1年前に経験してることだと思うんですけども、かなりスピードが速くて、本当は実はロックかかってねえんじゃないかって思っちゃうくらいで、本当に開いた瞬間にパッとロックが外れるっていうところでね、ああ、これはすごいなっていうふうに思いました。という、もう皆さん経験済みの1年前の話を今頃になってね、感激してるんですけども。まあそんなこともあって。で、今週、まあ一応先週かな。Apple の方がニューヨークでイベントがあって、なんだっけ、MacBook Air と Mac Mini と iPad Pro の発表がありました。まあこれ他の番組でお話は誰かしていただくと思ってるんですが、うん、時間が時間だったのかな。初めて私アップルの発表会っていうのを生でっていうか、ね、同じ時間で見たんですね。マイクロソフトみたいにこう訳が出てこないんですけど、まあまあ、なんとなく単語は拾ってこういうこと言ってるのかなというのがあって、ああ、すごい、MacBook Air って、Air と私の持ってるフォローってどう違うんだろうとかね、言いながらいろいろ見てたんですけども、まあ、面白かったし、全体的に面白かったし、すごく、こういう製品なんだって興味深く見ましたけど、ちょっと思ったんですけど、Apple の発表会の会場のいるお客さん、あの人たちって、どういう人たちなんでしょうね。ものすごい盛り上がりなんですよね。なんか喋ると、ティム・クックが喋ると、あーって拍手して、パチパチパチって、ヒューヒューって始まるっていう、そんなことでね、いちいち拍手してて、なんだっけな、もう何喋っても拍手して喜んでるんですよね。あれ、ま、さすがにマイクロソフトもあそこまでやってないなっていうところで、初め聞いてるうちに、もう今からお前ら黙れよと、落ち着いて聞かせろっていう感じがしてきて、あれ、最後までなんか落ち着かなかったって感じですね。やっぱりびっくりしたのが MacBook Air だっけ、100% リサイクルアルミを使っていますっていうところで、まあ、それだけね、リサイクルっていうか、地球の環境ってことを考えてますっていうことを言ったんですけど、それ言った瞬間にわーって拍手して、ヒューヒューってやってるんですよね。お前らそこでそんな盛り上がるとこなのかってちょっと思ったんですけども。あれ何ですかね、桜ですかね。うん。まああまり言うと怒られちゃいそうなんですが。まあ、ちょっとあのノリは見てる方はちょっと疲れちゃうかなと、そんな風に思いました。うん。ただiPad Pro はちょっと欲しいなと思いましたけど、そうそう、それでね、言いたいのが、あのペンをね、磁石でピタッてつける。またヒューヒューってやってるんですけど、君、それちょっとどっかで見たことあるよという話をちょっと私はしたいんですけど、まあ、あれはね、充電もできるってことなんですけどね。まあまあ、いいですよ。パクったとかなんとか私は言いませんけども、やっぱり、あれすごくね、私のサーフェスで、この強力な磁石でペンをね、横にペタッとつけられるっていうのは、これすごく便利なんで、新しい iPad、プロはね、とても便利に使えるんじゃないかなと思っています。ただお値段高いですね。あのペンが14,500円だったかな。他 本体を一番安いやつ買っても Apple Care つけてもってやると16万ぐらいに確かなっちゃいましたね。私ちょっと見積もり取ってみたんですけど。まあ、やっぱりそれだけのもんなんでしょうけど、iPad って確か4万8000ぐらいで買えるはずだったのになと思いながらね、見てましたけどね。まあ、あれじゃなくても普通の、教育市場向けの発表会であった4万円ぐらいで買える iPad ね、あれでもいいかなっていうふうにね、ちょっと見ています。写真端末用にね、いいかなと、そのふうに見ていました。はい、ということで、長々と話しちゃいましたけど、じゃあここまで来たら、じゃあもう今日は Apple ネタっていうことで、iOS 版の Office、もちろん Microsoft の話をしますよ。iOS 版の Microsoft Office、これについてのお話したいと思います。で、この話はね、ちょっと前にもしてはいるんですよ。Office の話をするときに、私も一緒にこう話をしてるんですけども、今回ですね、ちょっと容量的にたくさん入るようになったんで、安心して iPhone にも Office を入れています。ちょっと前は容量がね、きつくてですね、一回外してたんですね、やむを得ず。で、パフォーマンス的にもこれ今かなり良くなってるんで、私の iPhone にもう一回 Office を入れ直しました。で、Microsoft の Office の iOS 対応って今どうなってんだろうっていうところでね、お話をしたいと思っております。で、iOS 用に出してる Office、これですね、Word、Excel、PowerPoint、そして Outlook と OneNote。まあ、他にも Teams とか Skype とかもですね、入ってるんですけども、まあ、大体代表的に言われるのはこの5つで、で、Word、Excel、PowerPoint については、もう Microsoft 製です。あ、OneNote も Microsoft 製です。で、Outlook に関してはですね、これ、どこの名前、メーカーだったかな、iPhone のメールソフトを開発しているメーカーを Microsoft が買収して、それをブラッシュアップして、Outlook って名前で、iOS 版の Outlook ってことで、リリースをしたというのが、この iOS 版の Outlook になります。だからね、今 iPhone X でメールを設定もう一回立ち上げてみたときに、私 outlook.com のアカウント持ってるんで、そこのアカウントを開いたらですね、初めメールが表示されないんですね。あれと思ったらよく見ると、iOS 版の outlook があるよと。iPhone の標準アプリじゃなくて、outlook を使った方がいいんじゃないかなっていうようなことがメッセージ出てきて、で、ちょっとその時は急いでたんで、ああ、いいや、とりあえず iOS 版のメールソフトを使わせてくださいってことでやったんですが、Outlook の方も、追加してインストールすることができます。まあ、それに、こう、Office とかで連携とかね、いうこともできますし、まあ、スケジュールとかも、管理できますんで、まあ、これはこれで入れてみてもいいんじゃないかなと思っています。どうなんだろうって言いながらね、結構入れたらいいよっていう話は、前も私したこともあるんですが、で、まあ、Outlook も入れて、OneNote も入れてということで、今回特にお話したのがその Word、Excel、PowerPoint。これもですね、かなり使えます。まず対応しているのが iOS の 10.0 以上になります。で、これ以上のバージョンで動いて、もう iPhone でも iPad でもインストールして使うことができます。で、こういうのを使ってて、まあ、例えばWord とかでも、まあ、Excel、PowerPoint もみんなそうなんですけど、例えば、パソコン上で編集しているワードの文章。これじゃあ iPhone で写したらどうなりますか？なんか文字化けするんじゃないとか、レイアウト崩れるんじゃないとかね、思いがちなんですが。まずフォントに関しては、初めて使うフォントに関してはですね、付属しているフォントをダウンロードしますってダウンロードしてくれます。で一瞬初めね、初めて使うフォントの時に文字化けしたように見えるんですけど、すぐダウンロードってフォントが綺麗に表示されます。で、今んとこざっと見てると変な文字化けとかレイアウトずれっていうのは起きていないですね。私も電子書籍とか、いろんな文章をワードで書いてますけど、今何種類かこう試して、やってますが、まず、まあ画面は小さいっていうのはありますけども、だいたい問題なく使えています。で、もう文章の入力もできますしね。まあこれだけで仕事するっていうのはやっぱり辛いんですけども、iPad だとそうでもないか。なんかちょっと急ぎでね、文章編集してとか。それこそ私も前やった勉強会とか、イベントでスライドを作んなきゃいけないっていう時に時間がないんで、 Windows Phone 使ったり、iPhone 使って電車の中でね、片手で iPhone 持って、編集をしたりとかね、そんなことをしたりしてました。まあそういったことができます。で、もちろんあと Excel もですね、ちゃんと計算もしてくれますし、そこら辺のそのパソコンでやってることが、もうほぼほぼ iPhone でできるということになっています。ただやっぱり厳しいのはですね、PowerPoint については、大量の図が貼り付けてあったりとか、あと動画貼り付けてあったりとかですね。これはですね、ロードにすごい時間かかります。で、一個こう試そうと思ったんですけど、動画ファイルの入ってるやつはね、ダウンロードがいつまで経っても終わらないんで、ちょっと断念しました。だからあんまり極端に、例えば、サーフィスの私のローエンドモデルでやってるサーフィスでもきついなっていうの処理は、ちょっと iPhone で編集するのはきついかなと思うんですが、まあ、適度に図が入ってて、本当にプレゼンの資料だったらですね、だいたいパワーポイントに関しても iPhone で編集ができたりします。だからちょっとこれもうちょっと活用、まあね、今回その iPhone のパワーも上がったし、リソースも容量も増えたんでね、今後はこっちをもっといじっていきたいなと。まあ、書きかけの電子書籍とかですね、こう続きを書いてみたいなとかね、思っています。あとこれ iOS の機能、ではあるんですけども、音声入力はかなり優秀ですよね。喋った内容はほぼほぼきっちり文章にしてくれます。これワードにキーボードで入力するってところを音声で入力にするってことにして、今こうやって普通に私が喋ってますよね。まあ正確ですよ。うん、まあこれ iOS の機能の一つなんでしょうけど、かなり精度も高いんで、こうなんか自分でバーッと喋った内容を後で整形するっていう意味でもですね、ほとんどその修正もないくらい、綺麗に、記録してくれますんでね。この音声入力を併用するっていうのもすごくいいかなと思っています。さて、そんなiOS 版のオフィスなんですけど、他になんか制限ないの？これ無料でダウンロードできるよねっていうとこありますけども、こちらですね、無料でダウンロードで して使えることもできるんです、使うこともできるんですが、オフィス365を契約してると、さらに追加機能が使えます。で、これ、ワード、エクセル、パワーポイントは、オフィス365の追加機能ってことで、オフィス365、もうどれでもいいです。契約していれば、この機能が、さらに追加で使うことができます。まあ、具体的にはそのオフィス365で契約してるアカウントで、オフィスをログインするとこの機能が使えるということで、まあ、例えばワードでいくとセクション区切りを入れるとか、ページレイアウトで列を使用するとかですね。まあ9項目ぐらいですね。あって、アドエクセルも、図形にユーザーの色を指定できたりとかね。レイアウトをカスタマイズできるとかね。そういうこともできます。あとはパワーポイントについても、プレゼンテーション中に発表者ツールで発表者のノートを確認するっていう、なんかパソコン版のパワーポイント並みのことがね。できるようになったりとかしています。だから無料版の方、完全無料版の方はこれがないんですが、いくつかこう追加機能が使えるということになっています。だからこれいらないよっていう人はね、それはそれでいいと思うんですよね。この機能、追加機能なくてもですね、大体のことできますんで、それそれでね、いいかなと思っています。で、あとですね、この iOS 版の Office、10.1 インチを超えると編集ができません。10.1 インチを超えるデバイスで、まあ、見ることはできるんですけど、編集ができないです。で、編集するためには、Office 365を契約してくださいということになります。で、10.1 インチってことは 9.7 インチの iPad を使えるかっていうと、9.7 インチの iPad は編集もできます。ただ、iPad Pro ですよね。これ 10.5 インチ、今度11インチか。あとは12、インチかなのものになると、編集することができないんで、これに関しては Office 365、例えば一般家庭用の Office 365ソロでもいいです。これを契約してそのアカウントで使ってくださいと。そうすると編集ができるようになりますということになります。で、さらに、これ使い方でね、違いが出てくるのが、商用利用できるかという問題ですね。これ商用利用の、定義っていうのが、職種を問わない企業の業務、 在宅勤務、持ち帰り仕事も商用利用に当たりますとなっています。そして個人事業主の業務、教育機関の業務、ただし学生が個人所有のデバイスを利用して行う学業に関する活動のみの商用利用には当たりません。つまり学生さんがその自分の勉強のね、一環として使う分には問題ないということになります。そして NPO の業務、国、地方団体の業務ということが、これが商用利用ということになります。で、この商用利用は、無料で使えるオフィスというのは商用利用はできないんです。つまりお仕事にこういったことに使ってはいけないということになっています。で、これが使えるケースというのは、オフィス365を契約している方は、こういうことを使えますということになります。まあ、そういったところで、仕事にも使うことができますってことでね。まあ、この iPad を家帰って仕事に使うっていうのは、ちょっと働き方改革的にどうかって話は出てくると思うんですけども、まあ、それでもこう、いろいろ活用してね、自分の業務効率上げたいとか、したいって方はですね、まあ、テレワークとかね、最近やってますからね。こういったところを利用して、この iPad、iPhone を使ってお仕事されてもいいかなと思っています。まあ、ということなんで、基本的に無料で使えるんですけども、Office 365を契約してると、もっといいですよ、ということになります。もうね、日本だけですよね、Office を相変わらずこうパッケージで売って、で、買う人もすごく多いっていう状況なんで、まあ、アメリカとかもオフィス365にもほとんど移行してしまっているところもありますんで、オフィス365をね、導入してない方もね、おられると思うんですけども、まあ、導入すると、こういった活用の範囲が広がりますよということになります。はい、ということで、今私の喋ってる内容が iPhone に記録されてますけど、うん、結構いけますね。これこのままブログの記事にできるじゃないかっていうくらい。まあ、これiOS の機能なんですけども、きちっと記録できるんでね。よかったら、無料で使えますんで、iOS 端末をね、お持ちの方、ぜひ使っていただくといいかなと思っております。以上、iPhone、iPad などの iOS で使う iOS 版の Office についてお話をさせていただきました。はい、第457回は、iPhone、iPad で使える iOS 版の Office についてお話をさせていただきました。いや、今週はネタないなっていう。ネタはあるんですけど、ちょっと時期しちゃってるものが見ましたんでね。そういうこと思ってたんですけど、そういうあって手元の iPhone 使ってて、これ使ってるわっていうことでちょっとお話をさせていただきました。ね、昔はここはね、もう Windows Phone の1000倍特許だったんですけどね。あ、ちなみに Android も、同じように Office ありますんで。さすがに私 Android 持ってないんでね。ちょっとね、試してお話しすることできないんですけど、まあ、Android をお使いの方もね、検索していただくと、もういろんな情報出てますんで、使ってみてもいいんじゃないかなと思っております。なとこで、今日は11月3日なんですけど、あ、そう、昨日11月2日に、宇宙戦艦ヤマト2202愛の戦士たち第6章、改正編、公開になりまして。でね、昨日、私、会社が休みだったんですよ。なんか不思議でね、今日、10月3日の振り替えを前に回すって、振り替えがそもそもあるっていうのはすごいんですけども、ということで、会社休みでしてね、朝一番の会に行ってきました。ね、私の友達のね、Facebook 仲間がね、ネタバレしやがってね、ネタバレ完全にしたわけじゃないんだけどね、なんか微妙なところで、ね、Facebook で私宛に書き上がってですね。もう、まあ、てめえいい加減しろって、もう、どんぐらいすごいことかっていうと、スターウォーズエピソード8の公開前にドリキンさんに中身を喋っちゃうくらいとんでもないことです。宇宙戦艦ヤマトでそれやってさ、もう許さんっていうのがあるんですけど、しばらくそいつはね、もうブロックしましたよ、もう。うん、まあそんなところで、ちょっとそういう出花をくじかれたところあるんですけども、昨日見てきまして。あ、大丈夫です。安心してください。ネタバレしませんのでね。ただ面白かったですね。うん。もうね、あの戦艦が、 ああいう特展開っていうのはね、うん、すごく面白かったです。ぜひ、興味のある方はね、見ていただくといいかなと思っています。宇宙戦艦ヤマト2202って今テレビでもやってますし、Amazon プライム入ってる方はですね、第1章から第4章までが、レンタルで100円で見れるのが明日の11月4日までなんで、多分これ皆さん聞いてる間はもう終わっちゃってると思うんですけど、Amazon プライムでレンタルで見ることもできますんで、第5章はね、ちょっとまだ高いんですけど、今第6章やってて、次が第7章って完結するのが来年の3月1日公開ということになりますんで、もうね、面白いですよ。うん、今までのやっぱり宇宙戦艦ヤマトとは、やっぱりかなり経路が違うんですけども、これはこれですごくいいっていうか、よく考えてるなっていうところがありますんで、私はすごく楽しんでいます。逆に来年の3月で公開が終わった後の宇宙戦艦ヤマトロースがね、どうなるかっていうのが心配になっちゃうくらいなんですが、まあそんなところで、ちょっとまた3月楽しみにしたいなと思ってますんで。今のところ私の、みんなでやってるディスコードってサーバーのコミュニティの方で、宇宙戦艦ヤマトのネタバレの、会議室があります。お部屋がありますんで。もう見てネタバレの話をしたいという方はそちらで、お願いします。とりあえずね、公のネタバレね、公開2週間後以降にね、ちょろちょろ話をするかなと思いますけど。まあね、そんなことやっております。それとですね、告知なんですが、ドットネタロー勉強会、11月の勉強会なんですが、いつも第4土曜日なんですけど、今月はですね、第3金曜日です。11月23日、金曜日、3連休の初日に、開催をしますんで、毎回来ていただく方ね、今月行ってみようかなって方はですね、ちょっとお気をつけください。で、今のところ登壇者が一人は決まってるんですが、おそらく私も Windows 10の話をしようかと思っています。ノベンバーになっちゃったけど、オクトーバー2018アップデートの話とかね。そういう話をね、まあ大体皆さん知ってるかもしれませんけど、ちょっと説明はどっかで、やってみたいなってところありますんで、お話ししたいなと思っております。はい、そういうことでまたいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。